こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元夫の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。来週のエンタメクラブなんですが、すいません、先週告知するのは忘れてしまったんですが、来週のエンタメクラブは韓国の2017年の韓国のコメディ映画 I Can Speak を取り扱いたいと思います。これ本当はね、8月に取り扱おうかなと思ってたんですが、あきちゃんが英語を話せるようになりたいという話をしていたので、ちょうどいいなと思ったので、今回こちらを取り上げることといたしました。こちらストーリーといたしましては、トッケビばあさんと揶揄されている町の厄介者のおばあさんが、英語をなんとか上達したい、なんとか話せるようになりたいというふうと奮闘するお話なんですが、そのおばあさんにはある理由があってという映画でございます。こちら日本では劇場公開がかなわなかったので配信スルーとなっておりまして、今現在、Amazon プライムで、見放題で来ているかと思います。よければご覧になってみてください。一緒に感想を語り合えればと思っております。では今日なんですが、いただいたお便りをもとに、ゆずきあさこさんのこの間 NHK のなんていうんですかね、講座を開かれていたので、そのお話と、あと前橋ウィッチーズのお話をしたいと思います。前橋ウィッチーズに関しては、具体的なネタバレは避けてお話ししていきたいと思っています。私もそうなんですが、前橋ウィッチーズ評判はいいけど、ちょっと見るのなんかえいやっていう気持ちが必要なんだよねっていう方がね、いるんじゃないかなと思うんです。このジャンルのアニメちょっと苦手なんだよっていう、わかります。なんかその私の気持ちも踏まえながら一緒にお話しできればと思います。よければお付き合いくださいませ。イタリアに行きたいさんからお便りいただきました。初めてメッセージを送りいたします。おそらく一昨年ゆずきあさこさんについて語っているポッドキャストを探していて、見つけて以来気になる話題の回を拝聴しております。どうもありがとうございます。以前何回か虎に翼について話されていましたので、同じ吉田絵里香脚本のアニメ前橋ウィッチーズをご紹介したくご連絡いたしました。すでにご存知でしたらすみません。武藤さんは以前、日本のアニメは女性への性的消費の目線がきつくて抵抗があるという話をしていた記憶がありますが、その点はクリアしていると思います。若干ネタバレですが、むしろそういう目線を向けるキャラクターが徹底的に最悪なやつとして描かれているからです。全体としては虎に翼の延長線上ともいえ、太っている女性への社会の、ひどい視線や、家族の面倒を、見ざるを得ない子供のような社会的なテーマや、友人への思いが強すぎてお互いに辛くなってしまうというような個人的な感情にがっぷり四つに組み合った見応えのあるドラマが描かれています。まだ放送中のうちにぜひおすすめしたいと思います。お二人ともどうぞ健やかにお過ごしくださいといただきました。どうもありがとうございます。あと、いつもね、私どもこのお便りフォームのところに好きな回をね、伺っているんですけれども、そこで、ゆずきあさこさんの回の他に、食事中にイヤホンをつける男、社会責任、セカンドレイプと公正世界仮説、性犯罪の正体とは、そして映画ウィキッドのお話を挙げてくださいまして、嬉しい限りです。私の今回の、今回の回に、リンクを貼っておきますね。よかったら聞いてみてください。そう、食事中にイヤホンをつける夫の回ね、私も初期の、これ49回とかだと思うんですが、初期のお気に入りの悪口の回なので、よかったらぜひ聞いてみてください。ね、そう、まず、先にね、ゆずきあさこさんのお話がせっかく出てきたので、この間 NHK のカルチャーセンターで、バターと共に世界を巡り感じたことというゆずきあさこさんがね、この間、なんていうんですかね、カルチャーセンターの講座を開かれていまして、そこに参加してきたので、ちょっとそのお話を先にしたいなと思います。これ、 言っていいのかなと思ったんですが、ちょうどその後更新されたとりあえずお湯沸かせっていうね、ゆずきさんが連載されているエッセイがあるんですが、そこにも書いてあったのでちょっと言っちゃおうと思うんですが、ゆずきあさこさんね、バターが大ヒットされてるっていうのは皆さんも、ご存知かと思います。バターがイギリスでなんと28万部。すごいですよね。で、しかも、ザ・ブリティッシュ・ブック・アワード2025のデビューフィクション部門を受賞しております。で、今現在は、ババガヤの夜とともにバターは、ダガー賞にもノミネートしているところだそうで、ちなみにね、ダガー賞の受賞式は来てくれって言われたけど、飛行機乗るだけで疲れるかちょっと行かないって言ってましたね。まだノミネートの段階なのでどうなるかわからないんだと思うんですが。で、そんな作家さんだし、私たち、この、なんていうんですかね、番組を聞いてくださってる方、結構 Y2K 新書のリスナーの方も多くいらっしゃると思うんです。なので、で、しかもですね、ブックフェスティバル、今回のオセアニアのツアーのブックフェスティバルは、有料にもかかわらずね、1000人集客されてるんですって。そうだろうなって思うんですよ。おー、なるほどねって。でも本当に、なんていうんですかね、登壇されてる方が1000人だと、本当米粒ぐらいに見える規模感と言われて、そっか、すごく人気なんだなと思ったんですけれども、その時、ゆずきさんがね、なんと、日本では今回の、NHK の、講座は50人って言ってたんです。で、50人ってすっごい意外じゃないですか。私のなんか感覚だと600人ぐらいいいのかなと思ったんです。すっごいざっくりなんだけど、だってオーバーザさんあんだけ武道館埋められるんですよ。で、 Y2K 新書もかなり人気だから、有料イベントでもそれなりに埋まるんだろうなって思ってるんですよ。だから私、ゆずきさんのなんかイベントだったら、無料のものはもちろんですけど、有料のものはいち早く申し込んでいるんですが、なんだけどね、50人って言っていて、で、この数字は作家さんの中ではいい方なんだそうです。というのもやっぱり、そもそもが、ゆずきさんが回られたのが、ドイツはこの、バターが出る前かなだったんだけど、ドイツだったりイギリスだったり、今回オセアニア、メルボルン、シドニー、ニュージーランドに行かれてたんですけれども、その時の印象としてはやはり本を読む文化があるんだなっていうふうにおっしゃってました。特にイギリスではそうなんだろうなというふうにおっしゃってて、で、私も本当にシドニーに何回か行った程度なんですけど、やっぱり皆さんKindle を持ってる方も多く見かけたんですよ。スマホをいじってるっていうよりも Kindle で本を読まれている方も多く見かけたんですが、本読んでる人もね、私も体感として多いなと思ってたんです。ただ私が本を読んでる人をが目についてそう思っているのかなとも思っていたんですけれども、実際なんかやっぱりこの28万部っていう数字を見ていたりとか、有料のイベントに1000人集まってくるっていうのを聞くと、やっぱりそういう土壌があるんだなっていうふうに思いました。で、ゆずきさんその中でも言ってたんですが、この日本ではね、もうバター文庫になってるからだいたい500円ぐらいで買えると思うんですが、バター500円のものを英語圏だとだいたいその国の物価にもよると思いますけど、3500円ぐらいなんだそうなんです。で、3500円なんだけど、どんどん売れていく。で、ゆずきさんが出される初版がだいたい5000部っていう数字なんだそうです。で、5000部っていう数字はいい方だそうで、で、私もその感覚があります。5000部って、初版5000部っていい方だろうなって、そこから何ずりもね、きっとされていくと思うので、いい方なんだろうなと思っていたんですが、イギリスとか、英語圏でのこの今回のオーサーズツアーで参加されているときは、サイン本を書くのが5000部サインするんですって。検証絵になっちゃうよってシンプルに思ったんですけど、だから初版と同じ数サインして、で、サインしたらもうやっぱね、返品聞かないから困っちゃうじゃないですか。でもサインしてそれだけ出てくってことなんですよ。すごいなぁと思いました。で、ゆずきさんのお話の中で、このみんなが本を読んでるっていうことの中で結構印象的だったのが、例えばビルの守衛さんだったりウェイトレスさんだったりとか、日本で言えば忙しかったりとか、あんまり収入的にすごく行き届いて くのが難しそうな職業の方でもやっぱり本を読んでるっていうふうにおっしゃっていたので、これちなみに今こういうふうに言ったのは私なんですけど、ゆずきさんじゃなくてね、あのウェイトレスや手芸さんも読んでるって言っていて、なのでまあ本をね読むっていうのが日本の場合だとすごく、せっかく本を読むんだからすごくいい本で自分のためになる本を読もうっていう、やはり余白がない状態っていうのがこのなんだろうな、日本の経済状況によって作られているのかなっていうふうにお話をされていました。でちなみに今ねシドニーにいる友人に聞いてみたんですけれども、結構どこの本でも平置きしてるみたい で、私がね行った時はまだ紀ノ国屋さんぐらいにしか、今年の1月に行ったんですけれども、まだ紀ノ国屋ぐらいでしか置いてなかったんですが、今は本当にどこの本屋行ってもあって、しかも翻訳コーナーとかじゃなくて普通の本屋さん入ってすぐの A 面に平積みされているみたいなんですよね。だから本当に今人気なんだなというふうに思っております。でちなみにゆずきさんがねこのバターがなぜ英語圏で受けたのかっていうのを3つ、分析していて、ただ3つ全部言っちゃうのもなんかゆずきさんにも勝手にねそう申し訳ないなと思うので、ちょっとここで2つご紹介したいなと思うんですけれども、まず1つは今ね日本文学ブームがあるっていうお話をされてました。あとは、ゆずきさんご自身の小説の中の要素として皮肉要素が結構受けたんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。で一つは私たち日本にね韓国文学ブームが来たと思うんです。まあそれとともにフェミニズムのブームが来たのとはまたちょっとあれかもしれないですね。フェミニズムのブームが韓国では先に来てたから日本で遅れてやってきて、まあ、ちょうどいいタイミングでマッチしたっていう方が近いのかもしれないんですけど、例えば、このキムジヨン自体は少し後にはなるんですけれども、キムジヨンが日本で発売されて82年生まれ、キムジヨンですね、韓国の A の女性が置かれている状況の解像度が上がった、それと同じ役割を日本文学で果たしたのが、まあ、多和田洋子さんとかね、川上博美さんとか売れていて安定した評価がされている作家さん、他にもいっぱいいらっしゃるけど、その中でもやっぱり立役者となったのは村田沙耶香さんのコンビニ人間だっていうふうにおっしゃってました。コンビニ人間を読んだ時に、あ、なんだろう、これディストピア小説かなってみんな思ったんですって。コンビニで何でもできることだったりとか、あと結婚を他人からせつかれること、それ自体が、あ、なんでしょうね、日本ってこんなことが本当にあるなんて、まだみんなが信じられないというか、まあそういうのもあったけど、多分その村田沙耶香さんのコンビニ人間で、ああ、日本がの女性が置かれているのってこういう、状況なんだなっていうのが分かって、まあさらに、あとまあ BBC でのね、いろんな報道があったりして、日本に対しての解像度が高くなっているっていうふうに言ってました。で、あと二つ目のね、皮肉要素が受けたっていうのは、英語圏では、ファットフォビア、とにかく嫌われているんですって。人の命だったりとか健康を害する最低な文化であるっていう風に言われているそうです。ちなみにファットフォビアっていうのは、肥満嫌悪って訳せばいいかな、まあ、太ってる人に対してだったりとか太ることに対して嫌悪感を持ってしまう、まあ、誰しもこの社会で生きてたら薄く絶対飲み込まされてきた毒みたいなものだから、もうそれを持ってること自体がダメだよっていうよりは、私たち無自覚にみんなファットフォビアって持っちゃってますよねっていうのはあると思うんですけれども、まあそれがね日本ではきつい、日本はファットフォビアがすごくきつい国なんだっていうふうに言われているそうです。でその一つの要素としては、私これがあるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんシンデレラ体重って聞かれたことあると思うんです。まあ最近はシンデレラ体重っていうよりも美容体重っていう、言い方の方がね、主流かなと思います。美容体重ってね、すごい言葉ですよね。ちなみに美容体重っていう言葉がある国はあんまりないんだそうなんですよね。で、あとこのシンデレラ体重。っていう言葉はシンデレラウェイトと訳されて英語圏に、まあ、日本から輸出された言葉となっているので、だからこそ、あ、日本では太ってることはダメなんだっていう認識が他国ではされているっていうふうに 思いました。なので、まあ、ファットフォビアが強い国なのに、なのにそこで木島かなえをモデルにしたカジマナというキャラクターを出してきて、なんでしょうね、フェミニズムとマーガリンは嫌いなのっていうセリフを言わせる。まあ、ちなみにこれ自体もすごく皮肉になってると思うんですよね。柚木麻子さん自体はフェミニストなのに、フェミニズムとマーガリンは嫌いなのっていう、セリフだったりとか、そういったアイロニーに対してすごく皮肉が効いていて面白いという評価がされたというふうに、おっしゃっていらっしゃいました。でそこに対して今回のバターの英語イギリス版の表紙が黄色なんですけども、その黄色がこれはこじつけだろうと思ったんだけど、黄色人種で黄色いカバーってか言っていて、これ柚木さんもねそのようにおっしゃってたんですが、それも皮肉効いてんね、アイロニーだねっていう風に言われていて、それはちょっとなんかおかしな方向のオリエンタリズムではって私はちょっと聞いていて、うーんと思っておりました。他にも英語圏の本のプロモーションの仕方が日本と全然違うとかね、あと移民博物館に行かれた時に移民になる理由で多いのは地震や水害で、そのちょっと後ぐらいに同性婚ができないことなどがあって、やっぱり日本ってね、まあ、地震も水害もある国だから、で同性婚もできないじゃないですか。だから移民になる要素すごくあるのに、私たちは移民を今排斥している向きがすごく強くなっている。この間の選挙の結果とかを見てもね、なんかやっぱりちょっと皆さん都議会選挙の結果見てもね、思うところあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、すごくなんか排斥してる場合なのかなっていうふうに柚木さんもおっしゃっていて、私も本当にその通りだなっていうふうに思いました。ごめんなさい、これが、NHK のカルチャーセンターでやっていたバターと共に世界を巡り感じたことでございました。イタリアに記載さん、もし貸したらね、その50人の中に私と2人で入ってたかもなと思いながらも、ちょっと、お話をさせていただきました。では、次に前橋ウィッチーズのね、感想いきたいと思います。あと、ご存じない方のためにちょっとあらすじを最初にご紹介しますね。前橋ウィッチーズは、魔女になれば願いが叶うよって、カエルみたいな動物が出てくるんですけど、まあ、キューベみたいな感じですよね。そいつが出てきて、そういって集められた5人の女子高生が魔女になるべく、魔女見習いとして日夜お客さんの願いを叶える修行に励むというのが、物語のタイトル通り、群馬県前橋市を舞台に繰り広げられます。で、脚本は先ほども教えていただいた通り、虎に翼の吉田絵里香さんでございます。ジャンルとしては、まあ、ざっくり一番大きいジャンルの区分けで言えば、美少女もの。そして、まあ、ちょっと細かく言っていけば、魔法少女ものであり、アイドルものか、であり、これね、歌唱のシーンがあるんです。歌唱のシーンがあるので、まあ、アイドルものであり、ただ、かつ、そこに対して社会派な、メッセージが込められているという作品になります。この見た目はね、入りやすいんだけど、中身は意外と硬派。まあ、硬派といっても、すごく堅苦しい内容じゃなくて、それぞれの、なんていうんですかね、等身大の、この、ターゲット層にリーチするような、お話が多いかなというふうに思っています。で、この作品なんですけれども、私、イタリアに行きたいさんからね、お便りいただく前から、結構あちこちからいい評判を聞いていたんですが、やっぱり、ちょっとね、ビジュアルからしてすっごく苦手だったんです。ごめんなさい。これね、本当に私のシンプルに個人的な好みの話なんですけど、なったので、ちょっと見るのためらっていたので、本当にお手紙いただいてね、いい機会いただけたなと思っています。ありがとうございます。で、なので、もしかしたら私と同じように考えてる方ね、いらっしゃるんじゃないかなと思うので、ちょっと私が、こう、なんで苦手感を感じたのかをちょっとお話ししたいんですけれども、私が、まずはですね、この、ジャンルとして美少女ものみたいなものが、もう、好きじゃないんですよね。なんて言うんですかね。美少女を消費する可愛い女の子、女の子の若さや可愛さを消費していくものっていうのが私がどうしても、なかなか、 苦手なね、ジャンルなんですよね。すごく苦手意識が強いです。これね、他の人に対して、あれですよ、あなたはそれで消費してますよ、とかって言いたいんじゃないですよ。私が苦手だっていう、私の個人の好みの話としてなんですけども、そうそう、なので、だったので、この、ちょっとね、見るのがためられるなって思ってたんです。絵もちょっと苦手だし、お声の当て方も、まあ、若い女の子がすごく高いお声で、喋るじゃないですか。美少女ものってどうしてもね。だからそれが私、その幼さを売りにする、ロリとか萌えとかそういうのが、もうちょっと私にはトゥーマッチで苦手意識があります。で、あと、まあ、ビジュアルでパッと見てお分かりになる通り、みんなね、一様にすんごい細いんです。で、さっきファットフォビアの話をしたんですが、やっぱり、このちょっとみんなが細い、登場人物、メインの登場人物、みんなが細いって、やっぱりそうですね、普段私が目にしている、ジャンルのものと比べると、どうしても異様に映ってしまうんですよ。これは、たまたま私がそっちのジャンルを見てるだけで、異常ですよ、そんなのって言いたいんじゃないですよ。で、まあ、私が最近ね、この1年ぐらいで見てたアニメといえば、まあ、主にスティーブン・ユニバースだったり、まあ、ご存知ない方、ぜひ画像をググってみてください。スティーブン・ユニバースはね、とにかく体型が多様なんですよ。日本でね、このタイプの女の人が出てくるの、ほとんどないと思うんですけど、ガタイのいい女っていうのが出てくるんですよ。太った女、痩せた女だけじゃなくて、ガタイが良くて強い女っていうのも出てくるんです。で、まあ、スティーブもね、もちろん、ブクブクの、なんか、ポインティーみたいな体験してるんですけど、だからなんかこんな一様にみんな同じ企画に当てはまるような女の子たちを見ると、なんとなくなんですけど、なんかね、手癖なのかなって思うんですよね。本当に本当に細いのが、これ細いのが悪いって言ってるんじゃないんですよ。本当に細いのがそのキャラクターに合うと思ってるみたいな気持ちになるんです。なんか本当に考えたごめんね。いや、ちょっとこの言い方あれですね。なんだろうな。なんか、もっとリアルサイズって、もう気持ち幅広いと思うんですよ。もちろん日本は、戦後のね、飢餓状態と同じか、それ以上に痩せている人がね、今、低体重だな人が多いというふうに言われているので、日本ね、痩せてる人はもちろんたくさんいると思うんですが、リアルサイズで5人パッと集めた時に、こんなに細い女の子だけパポポンって出てきて、なんだろうな、この話の中で、まあ、私も噂に聞いてたんです。ファットフォビアだったり、ルッキズムだったり、そういうのを扱った作品ですよって聞いてたんだけど、話の中で扱うとはいえ、これは、なんだろうな、ちょっと、っていうふうに最初は思いながら見ていました。で、まあ、それ自体はね、大きくその作品を見て印象は変わりましたとは思わないんですけれども、やっぱり今、多くの人にリーチする作品としては、そして、まあ、アイドルとかそういういろんな要素を取り込みながら、なんだろう、キャラクターを動かしていくのであれば、まだまだ日本ではこういったルックの女の子たちっていうのが、まあどうしてもお話の進行上ノイズにならない。このデブが出てくると日本のアニメにとってノイズなんだなっていうふうにやっぱどうしても思っちゃうんですけど、それがノイズにならない。あと、なんだろう、デブが出てくるとなんかしょってたりとか、トラウマがあったりとか、そういうこと、なんかのエクスキューズがないとデブ出しちゃいけないみたいな、そういう感じがどうしてもしちゃうみたいなのはもちろんあるんだけど、それでもすごくいい試み、自分が、体型に悩んでる女の子がね、一人出てくるんですけど、体型に悩んでる子が、なんで自分がそういうふうに思っちゃうのかとか、なんか自分もそういうふうにいつか変われたら、体型に悩んだりとか、その自分のありのままだったりとか、自分自身のことをもうちょっと好きになれるようにどうやったらなっていくかみたいな話がね、一つの筋であるんですけれども、そういった身の回りの話を、まあこういった可愛らしいルックを使ってリーチしていくっていうのももちろん一つの手だなというふうに思っています。あと、私エピソードとしてはこれが一番好きだったんですけど、友情関係なのにすごくその人に対して過度に、なんでしょうね、 一方的に思いを寄せてしまう、それで距離感がおかしくなってしまう、そうみたいなことって友情関係でもあると思うんですけど、これ今までだったら恋愛関係で書いただろうなと思ってたんですよ。で、恋愛関係で一方的に作ってしまう女の子の話として書いたと思うんですが、そういうのが今回一切なかったっていうのもすごく面白いなと思って見ていましたね。なんか実際私たちの身の回りでも憧れが高じてすごく相手に尽くしてしまうとか、相手から支配的な態度を取られていたりとか、相手からすごくなんだろうな、コントロールされるような態度を取られているのに、それでも相手のことが好きすぎて見ないふりしてしまうことってあったりすると思うんです。それが恋愛関係じゃなくても。だけど恋愛関係だとこういうのってよくありがちだから周りが注意してくれたりするんだけど、友達だとまあ仲いいんだったらねいいよみたいなさ、なんかそういうので終わらせちゃいがちなんだけど、それをなんでしょうね、ちゃんと可視化して描いてるっていうのが試みとして面白いと思いました。で、その子のなんか最後の決断、最後のどういうふうにこの後していくかっていう決断も面白かったので、さすがこのあたりすごく吉田絵里香さんだなというふうに思っています。よかったらぜひご覧になってみてください。あと主人公の女の子がすごくね、いつもお前ペラペラだなみたいな、中身もないし服もペラペラだなみたいなことを結構揶揄されるんだけど、そのペラペラさが今割に重要だったりするよねと、今割に重宝する能力だったりするよねっていう、なんだろう、そこに重厚さみたいなのが乗ってこなくてもなんかその良さってあるよねっていう書き方をしてたりとか、あとこれ魔法少女ものなんですけど、魔法を使って叶えることってなんか結局はなんていうんですかね、魔法はただの本当に装置に過ぎなくて、そっから先はあんた次第やでみたいな、なんていうんだろう、魔法はちょっとしたラックみたいな感じなんですよ、扱われ方としてね。そのあたりの塩梅もすごくいいなっていうふうに思って結局自分の気持ちだったりとか、自分がどうしていきたいのかっていうのを、まあ社会的な問題だったりとか、あと個人によく起こりがちな、この言う時どうしたらよかったのかな本当はみたいに思うようなエピソードとともに消化されていくので、すごく見やすくて面白いなと思いました。でやっぱりね、最初はどうしても演技が大きいのこれ好みの問題ですよ、好みの問題なんだけど、演技が大きいし、わあこの演出もちょっと苦手みたいに思ってても、3話ぐらいまで見ていただいたらすごく飲み込みやすく面白く見れるんじゃないかなと思います。それぞれ、まあ、こういうねお話にありがちではあるんですけれども、それぞれ1エピソードずつね、なんだろう、彼女たちの人となりが分かるような、ストーリーが出てくるので、それによってすごく思い入れもしやすくなっていくなっていうふうに思います。前橋ビッチーズ各種プラットフォームでもう最終回この間ねちょうど迎えたとこですので、よければぜひご覧になってみてください。今日はすごくなんでしょうね、なんか私今日お気づきかと思うんですが、すっごい声がなんていうんですかね、もう心臓がドキドキしちゃって、動悸とかがあるわけじゃないんですけど、ずっと走ってる感じ、なんていうんですか、このリズムが走る感じでお話ししてたので、ちょっとお聞き苦しかったんじゃないかなと思います。なんか今日安定して喋れなかったんですよ、全然落ち着かずにはぁはぁはぁはぁ言いながら喋った回となりまして、聞いていただき本当にありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。本当にありがとうございます。では、明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。